はい。はい。はい。はい。はい。いや、そうではないですね。ここで人間でないという意味で、動物、お化けとか、そういうものを全部含めて、人間でないものという意味で、否認と言ってるわけですから。いわゆる、得たというか、そういう意味は入ってません。はい。はい。はいはい。はい。はい。はい。はいはい。はい。はいはい。はい。はい。はい。はい。ここで存在でも不存在でもないと言ったのは、別の言葉で言えば、言葉で説明できないという意味を述べたかったわけです。だから言葉で説明する場合に、これはあるとか、これはないとか、存在だとか不存在だとかいう理屈があるわけですけども、そういう表現では捉え得ないものと、そういう意味が空の意味だと。だから存在とか不存在とかいう言葉以外で、清いとか清くないとかいうふうなことでは捉えられないと。そういうふうな意味でもあるわけですね。はい。はい。はい。はい。うん。はい。はい。はい。うん。うん。うん。はい。ええ。関係があるというふうに見ていいと思いますね。ええ。ええ。そういうふうに見て差し支えない。はい。
77ページの、
はい、
注釈欄です、
ね。はい。はい。
投資家の説明がございます。
はいはいはい。はい。
解釈点が、
はい、
人間であった時の生物で
ございます。はいはいはい。はい、この点と、これはね、インド思想、古代インド思想には、輪廻転生の思想が、まま入ってくるんですね。入ってきてるんです。だから、対策点も、その対策点になる以前には、普通の人間であって、その人間であった時には、教師家と呼ばれたと、そういうふうな説明があるわけです。だから、そのことをそのまま、ここに、引っ張ってきたというだけで。それだけの意味でしかないわけです。はい。はい。はい。はい。はい。はい。は？ええ。はい。
こういう質問が
交
わされ、
モンドローが、うん。うん。これはね、大抵の場合がね、釈尊が説法されておるときにね、の場面を叙述している場合が多いんです。 で、日常生活の時にこういう、会話が出てくる時もありますけどもね。だからそういう点では、釈尊が、を中心にして、たくさんの弟子が集まって共同生活をしておったと。で、その、時々説法されたと。その時にこういう質問が出て、回答が出たと。そういう場合が多いわけですね。まず、説法と関係なしに日常生活で、なんか、会話をしておられた時に、普通の会話をしておられた時に、こういう質問と答えが出たというふうな場面も、もちろんありますけどね。ですから、その点では我々が、普段やっておる日常生活と、そう違わない状態でこういう問答が行われたと。行われたというふうに経典には書き残されているというふうに見ていいですね。はい。
79ページの教本の、
はい、
本文でございます。
はい。
今の方の質問と、
はい、
どういうような
点
があるかわかりませんけ
ど、はい。
教本の中にですね、
はいはい。
チャーリー氏、たくさん出ております。
はいはいはい。はいはい。
これは、よく聞きなさい、よく聞きなさい、
はい。
釈尊が目を引きおられる
んですね。まあ、特にそういう、意味があるかどうかは別としまして、普通の会話における呼びかけですよね。呼びかけで、シャリホスよというふうに呼びかけて、まあ、説明をされておるわけですからね。また、よく聞けというふうな意味もあるかもしれません。ただ、それと同時に、経典ではこういう書き方が多いわけですね。ですから、その普通の経典の書き方がここにも出てきたというふうな単純な受け取り方もできると思います。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はいはい。はい。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。ああは。はい。家庭というふうに、まあ、経典の表現ではなってますけれども、むしろ、その、状態そのものが真知だという、関係が強いわけですね。だから、目的があって、その中間過程の手段として真知があるということではなしに、その真知を得た状態そのものがもう究極の目的だと。だから、もっと具体的に言えば、座禅をしておるときが悟りだと。悟りを得るために座禅をするんじゃなくて、座禅をしておるときの状態が悟りなんだと。そういう関係と同じだと見ていいと思いますね。はい。
76ページの九
尺欄。はい。
不従禅言。
はい。
不従は。
はい。
文語の新訳、
はい、
それから旧訳ではですね、
はい、
英語としてございます。
はいはい、
新訳と旧訳ではです
ね、はい、あ、これはですね、中国に初めて経典が伝わった時代というのは非常に古いわけですね。漢の終わり頃にはもう中国に経典が入ってるわけです。で、それから、まあ、唐の時代、宋の時代とずっと長い中国の、時代が続くわけですけれども、その古い時代にできた、訳と、それからその後にもう一度同じ経典が、訳し直されたというのとでは、訳音は違うわけですね。で、例えば、よくその、西遊記などに出てくる三蔵法師 あの方の役っていうのは新しいわけです。です、だからそれ以前の役と比較すると、役も自身が違うわけですね。だからそういう意味で、古い時代の役、新しい時代の役という意味で、旧役、新役というふうな、区別が出てきていると。まあ、これが、ごく大雑把な説明になるわけですね。はい。それはあります。それはまあ、例えば三蔵法師以降とかね、三蔵法師以前とかね、そういう時代の区分があるわけです。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。その辺の、空とか無とかいうものの捉え方ですけれども、今、普通によく無とか空とか言われている、説明の仕方というのは、本当に物がないというふうな意味が非常に強いわけです。で、例えば、鈴木大拙さんなんか、東洋的な無というふうなことを言っておられるし、それから、京都大学の先生で、久松真一さんという方がいるんです。これも、やはり同じような意味で、その何もないこと。それが無だとか空だとかいうふうな、説明をされるわけですね。それからまた、江戸時代の隠元、白隠禅師。白隠禅師なども、その、石子の恩情というふうなことをしきりに言われるわけです。臨済系の座禅の、悟りというふうなものと、この無とか空とかいうものとが非常に関係が深いというふうな理解の仕方も、されておるわけ。ただ、私が正法眼蔵を読んだ限りでは、その無とか空とかいうものをそういう何もないという意味に理解したら、意味の理解できないものになってしまうと。つまり、物事を考える場合に、あるいは仏教、仏道を考える場合にも、我々の日常生活に即して、それが何であるかということを詰めて考えないと、本当の意味で我々の日常生活に生きてこない。だから本にああ書いてあったからこう、こう書いてあったからこうという理解の仕方でなしに、自分自身が朝顔を洗ってご飯を食べてというふうなごく卑近な日常生活の中で、そういうものがどうあるかということで考えざるを得ない。そうすると仏教思想の基本には、無とか空とかいうふうなものを乗り越えて、現実の世界という、日常生活というものが基準にあるんだと。で、そういう現実の世界というものを基準にして、無とか空とかいうものを考えていくと、ないということではなくて、我々の見方をちょっと変えると、そんなものは何もないんだという超越した見方もできると。それが空の立場、無の立場だと。そういう理解の仕方をするわけです。はい。それはない、もう、そうこだわる必要はないと。ああ、もうそんなものはどうでもいいんだという立場もあり得ると。もう非常に、不幸があったと。自分が非常に可愛がってた。家族を失ったというふうな場合、開けてもくれても、悲しい悲しいということで思い詰めることはいくらもある。ただ何らかの起源で、そう悲しんでてもしょうがないなということに気がつくと、ふっと気持ちが楽になる。ふっと気持ちが楽になったということは、今までの悲しみが空であり無であるというふうなことが自覚できたということでもある。だから無とか空とかいうのはやはり我々の日常生活に引き当てて捉えるべきだと。そういう点では学者先生が言うように、 無と考えるべきだ、空と考えるべきだというふうなことを、その理屈で押し付けられても、そんなことが我々の日常生活には生きてこないという考え方であるわけです。はい。はいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはい
はいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはい
超越して解決すべき問題なんです。それが公安政治だと。私はね、そういう説明の仕方がね、単なる言葉に終わる危険があるという見方なんです。で、その理論を超越することだというふうに言葉で説明してしまえばね、ああ、なるほどだ。ああ、なるほど、そうかというふうに理解はつきます。理解はつきますけれども、我々の日常生活でそんなことがあるかというふうな問題になりますとね。うん。そうしますと、やはりその日常生活でどういうことがあるかといえば、我々がその非常に気になってどうにも、逃げることのできないいろんな思惑がありますわね。その思惑がひょっとした拍子に、何でもないと、白紙だと。そんなものは、その、自分が作り出した迷いだということに、ふっと気がつく時点があると。で、それが無の立場、空の立場だと。で、無の立場、空の立場っていうのも、その、単に頭の中で切り替えということだけでなしに、一生懸命無が夢中で何かをやってるときは、空の立場、無の立場です。うん。だから、そういう具体的な行動というものを、取り上げた場合に初めて無の立場、空の立場というのは出てくるんだ。頭の中で考えて理屈を否定すんだ、理屈を否定すんだって100万倍努力してみても、そんなことはありえない。我々の日常生活においてはそういうことはありえない。とすると何か釈尊の説かれた教えというものが現実の実体を持った教えであるとするならば、やはり無とか空とかいうものも、そういう現実の問題として捉えるということがどうしても必要になる。はい。
73ページの、
はい、
解釈文の、
はい、
上領というところがあるんです
けど、はいはいはい、
数の調整し、
はい、はいはいはい、
まあ、大変ページが戻るんでございますが、
はい、
39ページ38ページが、
はいはいはい、
39ページの解釈文のところにも、
うん、
現状前なとして感情を調整して、
はいはいはい、
それから38ページのですね、
はい、
前なというところの解釈文にも、
はい、
感情を調整して、
はいはいはいはい、
どうにこの感情を調整してというのを、
はい、
先生
は、はい、はい、はい、はい、はい、はい、
これはすでにやはり中国
の時点が伝えられたというか、うん、政府こういった人さんも分かっておりません。いや、それは分かっておりません。で、結局その釈尊の時代から何か我々の体の状態が一つ の調和した状態になることがあると。で、それが仏道哲学の出発点だという意識はインドにもあったし、中国にもあった。ただ、それが何であるかということが、はっきり具体的には、説明されておらんわけです。等とか上とかいう言葉で表現されておるから、なんか二つの力がバランスしている状態だとか、あるいは安定した状態だとかいうふうな説明はありますけどね。それが具体的に何であるかということについては、インドでも中国でも日本でも説明はなかったわけです。ただ我々の時代というのは、 その理屈を抜きにしてとにかくありがたいんだということでは収まりのつかん時代。だからそうするとそういう仏教の主張に対してもそれは今の科学の立場、学問の立場から見て何なんだと、今の医学の立場から見て何なんだという詰めをしなきゃならんということだと思う。で、その場合に、この、私が参考にしたのは、アメリカの心理学者で、カール・メニンジャーという人がいるんです。これでこの人が、我々のその、心理作用というものが、二つの要素がバランスしたときに、一番正しい状態だと。で、そのバランスのコントロールの中心になっておるのは官能。だから官能の働きによって我々の自律神経がバランスしたとき、それが仏教で2000数百年以前から主張されてきたところの等とか上とかいうものと同じものだというのが私の見方。だから私はそういうふうな捉え方で現代の医学とか心理学とかいうものとの関係からすれ見れば官能の調整ということもできる。で、官能の調整ということは別の言葉で言えば自律神経がバランスしておるということ。自律神経というのは2種類あるわけです。で、2種類の神経がバランスしておるということがこの情というもの、情慮というものの意味だと。で、それが、仏教で古来から、我々の日常生活の基準だとされておったものだと。そういう理解の仕方ですね。
そうしますと、先生のですね、この残念のやり方という本も、拝見させていただいているんですが、その本の8ページ、9ページにわたりまして、その、官能を調整する、まず第一段階としては、調子に判断する
もの、はいはいはい、
そうすると
感動が強制されてしまう、そうです、
やはりこの感動を調整する第一
段階、体を正しくすれば自然に感動は調整されると、自律神経もバランスすると、ホルモンの分泌も正常になると。だから体を正しくするということが心を正しくすることでもあると。そういう基礎的な考え方があるわけですね。で、そういう考え方をしませんとね、仏道そのものが今日に生きてこないんです。そういう問題を曖昧にしておいて、まあそのありがたいから信じろということでは、日本の中でも説明が今日、十分聞いてくれるという形になりませんし、まして世界に対して説明する場合には、それは何なんだと言われたときに、それはこういう、その、体の状態が基礎になってるんだという説明がなければ、今日は理論として生きてこないわけです。だからそういう点では、仏教というものも、やはり、そういう自然科学的な立場も踏まえて理解せざるを得ないと。そういうことだと思う。はい。
仏法という場合に、その、考えの、仏教という点が、おっしゃいました。
はい、はい。
その場合に、宇宙というものを考える場合に、その、いわゆる人間の状況と、また自然の状況というところで宇宙の一切というものを考え
る
かという。
ええ。
した場合に、ゴムという場合に考えていただくときに、人間の状態、人間の状況そのもの
の中に、
また自然の中に
ゴムがゴン、
それは別に
分けるとか
ない
かもしれ
ません。
いや、ただね、それはね、分けて考えた方が理解がしやすいんです。で、そのことはどういうことかと言いますと、我々の住んでおる世界というものも、その4段階で考えていったら理解が早いと。で、4段階というのはどういうことかというと、まず自分の心を中心にして、自分の心に映ったものとして、この宇宙というものがまずあるわけですね。それは、精神主義的な見方ですよね。ところが、それだけで全宇宙の全体が、掴めるかというと、そうはいかない。 で、今度は逆に物質的な存在として、この世の中っていうのはあるわけ。だからそれは手で触って感じられるもの、あるいはその、舐めれば味のあるもの、というふうなことで、物質的な存在としてもこの宇宙はあるわけ。で、その何もかにもその、一緒くたにしてしまうと理解がしにくいから、今度は自分の心というものを離れて、客観的に物としての存在があると。で、物としての客観的な存在を表す仏教的な言葉として、五蘊というものを考えていっていいと思う。だから、五蘊という言葉を使ったときには、この宇宙というものを、むしろ自然科学的に客観的に考える場合に、五蘊という言葉を使うというふうに、見て差し支えないわけ。で、ところがその、二つの見方だけでこの宇宙というものが説明できるかというと、二つだけではまだ足りないんだって。その次の段階というのは何かというと、自分自身がその中に入り込んで、一生懸命に何かをやってるという場合の宇宙もある。これは日常生活で一生懸命その無我夢中で働いてる、ご飯を食べてる、夜寝てるというふうな自分が行動しておる場面というものの世界もあるわけ。で、それは単に頭の中で考えた最初の世界でもないし、それからまたその感覚的にものとして捉えられるような客観的なものでもない。そういうものを乗り越えても何が何だかわからんけども一生懸命無我夢中でやってるという世界もある。それが3番目の世界。だからそれが滅体の世界ということも言える。で、そういう3つの世界というものそれぞれがいずれも頭の中で考えた世界ということにならざるを得ない。そうすると実際に現実にある世界。これは言葉では説明できない世界。だけどもそれが現実の一番確かな唯一の世界ということにもなる。で、それが仏道の世界。それが法の世界ということ。だから法というものを見ていく場合、この宇宙の世界というものを見ていく場合にも、自分自身で考えた世界というものが第一段階。それから自分の思惑とは全然別個に、物質として客観的にどうしても疑うことのできない実在の世界というものが次にある。で、ただそれは考えられた世界、あるいは感覚的に捉えられた世界で、もっと現実の世界というのは自分がその中に飛び込んで一生懸命無我夢中で動いている世界。だからその世界というのもやはり頭の中で考えた世界でしかないけれども。その次に来る4番目の世界というのはもう世界そのもの、現実そのもの。それは頭で考えて捕まえることもできないし、それから、自分のほっぽたひつねったら、わかるかというと、そうでもないと。で、そういう世界を本当に味わうためにやるのが座禅。座禅はそういう意味で、自分自身を捕まえ、自分の周囲を捕まえるというためにやる。だから先ほどの国を学ぶというのも同じような意味。あるいは無を学ぶというのも同じような意味。で、そういう、言葉では表現できない現実の問題が我々の生き方の基準ということになる。だからそういう点では宇宙というものを考え、五蘊というものもどう捉えていくかということになれば、宇宙を第2番目の物質的な立場で客観的に捉えた場合の見方として五蘊というもの。なぜそういうふうに2番目の考え方かというと、分析的に5つの要素に分けて、世の中というものはこういうものだというふうに、理論的に決めつけるわけだから。そういう立場というものは、物質的なこの宇宙の捉え方というふうに整理した方が理解が早いと、理解しやすいと、そういうことだと思います。はい。はい、はい、はい。
今の世間でもですね、
はい。
他人に払われた信条ですね、
はい、はい。
これを私は一日にですね、100万年伸びてきてるとかですね、
はい、はい、はい。
島さえあれば伸びてきてるとか、
はい、 はいはいはいはいはいはい。
それで私次に考えるところがありますが、
はいはいはい。
この弁当屋に戻るようでございます。
はいはいはい。
あの28ページのですね。
はい。
本部ですね。
はい。
愚かに千万人の富豪を仕切りにしてという、
はい、
言葉をございます。
はいはいはいはい。はいはい。はいはい。はいはい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。
はい。
はい。はい。はい。はい。私はそうだと思います。だから、その、ここに書かれている道元禅師のお考えというものがね、いかに奇想かということをね、非常に強く感じざるを得ない。で、こういう考え方ははっきり頭に入っておりませんとね、その、まあ、お経を唱えるというようなことに、仏教上の非常に意味があるというふうに考えられる、向きが、何もあるわけですけど。春の田の、河津の通話に泣くが戻すという表現がですね、非常に痛烈に真実をついておると思います。この般若心経を毎朝唱えてもね、そういう御利益はないというのは私の、実感です。般若心経さえ唱えれば、その気持ちが落ちてんだと、何でも幸福が舞い込んでくるんだというふうな、ことを、よく、まあ、言う場面がありますけどね。私はどうもそれはね、むしろ仏教というものを非常に誤解させると思います。で、仏教というのは、その、ここに、今日のところに出てきて、国語を学ぶというふうなもの。我々の生きている現実というのはどういうものかっていうのを体の実感で捉えるということがあれですか。思想ではないんですよね。思想の根源にある事実そのものを掴むということ。これが仏道の主張なんです。だからそういう点でその文字に書いたものを、声を上げて読むということを、それはまあ、他のことをやるよりもね、まあ、多少マシかもしれない。あんまりマシでないかもしれないけど。とにかくその程度のことであって。仏道を勉強するという意味で、そう大きく、大きな意味のあるもんでないというのが私の見方ですね。
うん。まあ、実は、28ページの弁当はですね、
はいはい。
愚かに千万人の国を侵入してるというのを、ここに置きましたからですね、
はい。
その、西に反対心境を唱える方は、
はい、
ですね、
はいはい。
まあ、この説を聞いてですね、
はいはい、
説明するんですけれども、
はいはいはい。
そんなことできるかなと。
ですから、まあ、一生懸命やってる人にそれはダメだっていう必要もないと思いますけどね。と思いますけども、本当のところをね、言えばね、まあ、今言ったような説明になると思いますね。まさにそれが、非常に仏道というものを理解する上において大切なことです。そうですね。そしてこういうことをね、はっきり言われる方っていうのは非常に少ないんです。だからその点ではその道元禅師の仏道に対する理解というものがね、いかに深かったかということの証左でもあると。なかなか仏道修行を30年、50年とやってみても、こういう主張がズバリ言えるようになるのはね、これ容易なことでないと。だからそういう点では、まあ、道元禅師の思想が非常に貴重だということのね、一つの、例としては、ここにはっきり出てきていると思いますね。うん、はい。
写経なん
ていう
ことを、
うん。はいはい。はい。はい。
それ
は私、まあ、道元禅師写経っていうようなことをね、言っておられます。言っておられますし、経典にもしきりに書いてあることなんですね。このお経を写せばということなんですけれども、その、仏道修行という面から言えばね、お習字が、まあ、決して悪いことではないということとね、同じ意味だと思います。 書いてある内容がどうこうということでね、非常に意味があるとかないとかいうことじゃなくてね、お習字の意味があると同じ程度に写経にも意味があるということ。だから、ああいうことはその無駄だからやめなさいっていうようなことは言わないけれども、言わないけれども、宗教的な意味からすればね、その、筆で字を書いていくことにどの程度の意味があるかっていうことになる。あまり信用しすぎては、むしろ間違いになるということじゃないかと思います。はい。
はい。
はい。はい。
はい。はい。
例えばね、下道禅ということが今でも残っている非常に 代表的なものはね、ヨガというのがあるんです。このヨガっていうのはその、今アメリカなんかでも大流行して信者がたくさんいるようですがね。やっぱり座禅と似たような座り方をする修行法なんですが、どこが違うかというと、背景になっている哲学が違うということが下道禅と、仏教における座禅との違いですね。それはどういうことが違うかというと、その、ヨガなどで狙いとしているところは、その、自分の気持ちを正常にして、神様のようなものと一体になるという狙いがあるわけ。で、そのことはキリスト教なんかで祈りを捧げるのと同じような意味で、ね、その、何かその人、普通の人間では、得られないようなものを得るということが狙いになるわけ。で、薩僧が言われたのは何かというと、我々が極めて普通の状態において、我々自身をよく見つめ、我々自身が置かれている世界をよく捉えるということが狙い。だから特別な人間以上のものになることが狙いではない。人間になることが仏道の狙いという。だから、どこが違うかといえば、下道の座禅においては、人間以上のものになろうとする。で、仏教の座禅では、人間になろうとして努力すると。そういう違いがあると思います。だから、裏側にあるところの哲学、狙いが違うと。いうことが、一番大きな違いだと思います。それでは時間が来たようですから笛子を唱えて、終わりにしたいと思います。願わくはこの孤独をもってあまねく一切に及ぼし我らと修行と皆ともに仏道を修善こと依法三世Oh.